Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で岡山津島局 OHB スタジオよりお送りします。さあ始まりました、金ちゃい5月号。今回の相手は環境理工学部2回生の加藤瑞希と
文学部3回生の谷ちゃまほりでお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて始まりました5月号ですが、
はい、
はい、5月といえば変化の季節。
あ、そうですね、はい、もうそろそろ新入生の方々もちょっとずつ学校に慣れてきたかな。
そうですね、はい、ただまあ5月病という言葉もありますので疲れないように
注意して。5月病って一体どんな病気なんですか？
5月病とは、はいはい、4月に、はい、いろんな新生活が始まるじゃないですか、はい、で1ヶ月ぐらい経った頃、はい、少し職場、はい、あとはまあ学校とかに慣れてきて、はい、あーちょっとだるいなというか、ちょっと惰性が生まれちゃうこと。
あ、なるほど、
はい、ここでちょっと気を抜いてしまうと、うん、一気に成績が落ちたり寝坊が多くなったりと、うん、私も去年経験したんですけどね。
例えば大学生だったら4月の初めの頃はちゃんと朝起きて一限に間に合うように言ってたのに、
はい、
5月からちょっとだけ遅刻し始めるという感じ。
そういう感じですね、まさにそんな感じさて、まあはい、惰性が働く季節というのもありますが、はいはい、先ほど言った変化の季節、うん、桜は散り、そして木々には緑が生い茂る季節、
うん、そうですね、美しい言葉遣いですね。
ありがとうございますそして、はい、今年はいつにも増して変化の季節、はい、あの変化の季節ともなっているこの年。
あら、何です？
何があったか。そう、はい、言語が変化しました。
あー、変わりましたね言語、
はい、我々が生まれてからずっとお世話になった平成が終わり、はい、令和、
いい響きですよね。
はい、令和が始まりました。
家族予想とかしてました？言語の。
ああ、予想はしてましたね、うん、やっぱり
外れました、当たりました。
もちろん外れましたと思う。
当たるってすごい確率ですもんね。
いやいやいや、ただまあ予想する方向性っていろいろあったんですけどね、はい、例えば、うんうん、今までの漢字に一切被らないやつとか、うんうん、あと逆に一語だけ重ねてくるっていうのもあったんですけど、うんうん、僕は、完全に違う方ってやつを予想したんですよね、うん、で見事に外してしまいました。
ちなみになんて予想されてたんですか？
あれ、なんだったかな、
間違ってるんですか。あ、忘れちゃったなんかこの令和の和風の和が入ってるんですけど、うん、はい、これ今まで多分言語に使われてきたの20回ぐらい、はい、20回目ぐらいで。
おお、あ、本当だ、いっちゃん近いところで昭和がありますね。
そうですよね、はい、本当に。
他にもしかして、あ、谷先輩結構そういうのに詳しい感じですか？
はい、いやー、そこまで詳しくはないんですけど、
あらららら、
ちょっと下かぶってみました。
おいやー、でもまあ豆知識としては面白い部類に入ると思いますね、はい、はい、というわけで令和ということになるということで、はい、やっぱゼミとかも変わるじゃないですか。
そうですよね、
はい、ゼミって言ったらちょっとこう汚いかな、はい、小銭ですね、
はい、あれですよね、お札の人が変わりますよね、はいはい、
そうですね、お札の人もなんかもう変えるって言ってますもんね、はい、誰だったかな、
5000円札が津田梅子さんで、1000円札が、あれ、1000円札、ニトベさんです。 ニトビイナズオ変わる前でしたっけ。
うーん、ニトビイナズオ多分今回違った気がする。いなかった気がするな。誰だったかな。
五千円札はすぐ覚えられますけど、女性なので。
なんで五千円札
ないですか、そういうの。ずっと女性がやってるなっていう。
あ、そうなんですね。
あれ違いましたっけ。
いや、あの僕はあの、うん、あんま五千円札使わないから分からなかったんですよね。1万円札か1000円札しか基本使わないので。
極端ですね。
両極端なんですよね。でかい買い物やったり、はい、ちっちゃい買い物やったり。
あ、
そんな感じなのです。
ご飯から機材まで ゲームですかね、加藤くんの場合はね。
あらあら、何を言ってるんでしょうね。さて、ちょっと気持ち悪い笑い声を出したところで、はい、
面白いな、
はい、いや面白いって言ってくれるのありがたいんですけどね、
はい、
はい、じゃあちょっとそろそろ、
はい、
いつもの真面目な、はい、いや真面目じゃないかな、いや真面目な話に戻りましょう。
はい、
はい、
しっかりしましょう。
はい、じゃあ次のコーナー、岡山の魅力を紹介する、今回は昔話のコーナーになりますね。
あ、今回は岡山の昔話を紹介するんですね。
はい、前回引き続き昔話のコーナーになります。
はい、岡山の昔話って桃太郎とかがよく挙げられますけど、今回はどうなんですか。
今回は多分誰も知らないんじゃないかな、はい、発掘されたてのほやほやの、はい、ちょっとハートくるないいお話を用意しております。
いいお話なんですね。そしたら安心して聞きますね。
は
い、
そうですね、
はい、
では次のコーナー参りましょう。
はい、
岡山昔話、新米ぎつね。
昔ある山の中の峠にお茶屋があって、おじいさんとおばあさんが住んでいました。峠を越す者は誰でも茶を飲んだりまんじゅうを食べたりして、そこで一休みして行っていました。ある晩、もう誰も山越えをする者がおらん時間に、侍が一人、
許せ
と言って偉そうにドスンドスンと入ってきました。おばあさんが、
今頃になってのお侍の客は厄介なことじゃ
思いながら、盆に茶を乗せて迎えてみたら、着物も袴も立派なものだし、刀も大小ちゃんと刺してはいますが、本当の侍とはちょっと違う、何かがおかしく感じます。ゆっくり見上げてみると、なんと顔には毛がピンピン生えて、顎の先がとんがっています。耳と言うたら三角でピンと立っています。
あれまあ、このお侍は尻尾こそ見えんが、化け始めの狐じゃな
と正体を見破ってしまいました。おばあさんは、
この狐はまだ新米じゃな、下手くそじゃわい、化けるのが。
思ったらおかしくて、吹き出しそうになったけど、横を向いてこらえていました。肩腹を押さえながら奥へ行って、
おじいさんや、こりゃ狐じゃろうで。狐がどんな顔をするか、一つ見てやろうかい。
言って、内緒話をして見ていたら、
飯の支度をしてくれ。夕飯がまだ済んどらんのじゃ
と、狐は天井を向いて威張って言いつけます。
へえへえ、見られる通りの田舎屋で食べてもらえるようなものは何もございません。茶漬けに香粉があるぐらいのことですが。
言うて気の毒がって見せたら、侍は、
そりゃ一向に構わんが、ここには油揚げはないか。わしは油揚げが好きで、あれさえありゃ他には何もいらん。
言うものですから、じいさんとばあさんは、
やっぱりな。
言うて顔を見合わせてにんまり笑ったそうです。
まあ油揚げ言いましても、豆腐屋は遠うて三里下にありますんで、買いに行きようもありませんけ。ご勘弁くださりませ。
言うて、おばあさんが金だらいに水をいっぱい汲んで持っていきました。
おくたびれなったろうから、まあお水をお使いくださりませ。
言うて手拭きを添えて出したところが、
そうか、
飯食う前には手を洗うんじゃな。ついでに顔も洗うかな。
とひょいと下を向いたら、化け損ないの狐の顔が映っていました。
やれ恥ずかしや、
と思ったのかどうかは分かりませんが、
キャンキャン
泣いてひとっ飛びに飛んで逃げてゆきました。あくる日、おばあさんが川へ降りて洗濯をしていたら、脇の木陰から小さい声で、
ババ、ババ
と呼ぶ者がいました。
誰かの、こんなところでわしを呼ぶのは。
おばあさんはキョロキョロ、あたりを見回しましたが、姿を見せません。
ババに何か言おうかいな。
言うたら、木陰で、
ババ、ゆうべはおかしかったな。あはははは。
言って笑うものですから、おばあさんも、
おう、おかしかったわい。カッカッカッカッカ
ッ。と言って、一緒に笑ってしまいました。そのことを知っとるとは、ゆうべの狐じゃなと、おばあさんにはすぐに分かってしまいました。
はい、というわけで、はい、新米狐これにて閉幕でございます。
いや、加藤くん迫真の演技でしたね。
迫真だったかな。ちょっとおばあさんとあの狐でちょっと苦労したんですけどね。
変えてみたんですね。
そうですね、あの狐が、あのこあの小狐なんだけど、でも武士に変身してから多分のぶとい声してると思うんですよね、はい、ちょっとそこは苦労したかな。あれ声優の裏話みたいになっちゃってる、はい、これよし話に戻ろう、うんうん。で、谷先輩どうでした、はい、この新米狐というお話について。
そうですね、さっき加藤くんがハートフルなお話って言ってくれてたんですけど、うん、本当に最後におばあさんも狐も笑って終わるという、
そうですね、
ハッピーなお話でしたね、はい、いや加藤くんの演技が面白すぎて、うん、ちょっと話があんまり頭に入ってこなかった
朗読
加藤くんあれでしたね、特にあの最後の狐の笑い声でしたっけ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
すごくアレンジしてましたね。
うん、やっぱり子供の声は難しいですね、うん、男ですからね。いや、でも本当に、はい、あのなんだろう、昔話ってこう深いとこまで知っていくと、なんだろう、怖い話とかあったりするじゃないですか。
そうですね、結構怖い話たくさんありますよね。
はい、それに関、そういう感じ の、はい、あの暗い部分が本当にもう何もなくって。
そうですね、この狐ももう、うん、初めから来た時からヒゲが生えてたりとか、明らかに狐だってバレる狐の姿をしてきてて、
ねもうこの時点でちょっと微笑ましさがちょっと垣間見えてましたね本当。そしてちょっと驚いてるのが、はい、多分これおばあさん、あの家の中からその、はい、そう家に入ってきた武士を見てこう言ってるんですよね。このあ耳生えてるなとかって、うんうんうん、よく見えますね。めっちゃ健康なおばあさんじゃないですかこの人。
本当ですね、このおばあさんはきっとオレオレ詐欺とかに騙されても引っかからないタイプですね。
騙されてから引っかかるのか。
あの電話がかかってきて騙されそうになったところを警察に突きつけるタイプだと思います、
はい、うわすげえ、めっちゃ目も鋭い、耳もいい、ボケてもいない最強おばあさんだこれ。
このまま元気に暮らしていってほしいですね。
そうですね、もうキツネちゃんとも仲良くしていただきたい感じですね。さて油揚げ結局揚げたのかなこれ。
あ、本当ですね、油揚げでも買いに行ったかもしれないですよ翌日。
イエー、はい、いいな、
揚げてるといいですね。
わー、かわいい、絶対かわいい。
加藤くんみたいじゃないですかこのキツネ。
え、どういうこと。
おっちょこちょいなところが少し似てるかなって。
そこなの。
違いますかね。
否定しないよ、否定しませんよ。
きっとこれを聞いてくださってる皆さん、いろんな方がいると思いますけど、共感してくれるでしょう。
共感しないでくださいね、もうちょっと頑張るよ私は。はい、キツネか、しかしまあ、なんだろう、やっぱりキツネに油揚げっていうのはどこの昔話でも定番なんですかねやっぱり。
そうですよね、うん、なんかキツネを祀ってる神社、お稲荷さんとかでも
ありますあります。
お供え物にキツネがあるところとかなかったでしたっけ。
キツネ、
あ、間違えましたね。お供え物に油揚げがあるところ、ね、なかったですっけ、
はい、あーなんだろう、でもやっぱりあの、はい、伏見稲荷神社とかもありますけど、やっぱりそういうところにも。
伏見稲荷いいですよね。
京都だったかな、
はい、伏見稲荷って確か、うん、 鳥居がすっごいたくさん連なってるところですね。
すごい並んでて、もうあれは多分一回見たら忘れられないんじゃないかな。
あ、行かれたことあるんですか？
あ、はい、行ったことあります。やっぱ地元近いんで、やっぱり、
そうなんですね。狐が出てくるいろいろな場所に行ってみるのも楽しいかもしれないですね。
はい、皆さん狐巡りっていうのもいいかもしれませんよ。特に岡山に来てください
そこは宣伝を、
はい、ちゃんと、これは金ちゃいですからね。
そうですね、
はい、岡山に金ちゃいっつうことで、
あ、うまいこと言いましたね。
言ってねえよはい、では、そうですね、今回の昔話のコーナーはこのぐらいにいたしましょう。
はい、はい、ありがとうございます。
お疲れ様です。はい、というわけで番組のそろそろ終わりの時間に近づいてきました。
そうですね、寂しいですけど、
はい、寂しいですね、ここ2週間じゃないか、2ヶ月にわたって、うん、昔話について やってきたんですけども、
はい、
大先輩、今回の昔話どうでした？
そうですね、うん、私は怖い話っていうのが苦手なんですけど、
はい、
狐が出てくるということで結構人を化かしたりするお話かなと思って身構えていたんですけど、よかったです。温かいお話で最後みんなが幸せになりましたね。
そうですね、はい、やっぱりこういう話も広まってほしいな、個人的には。
そうですね、
これ知って岡山に生きてくれる人もいるかもしれないし、
岡山桃太郎だけじゃないんだぞっていう、
桃太郎だけじゃない、人だけじゃない主人公は人だけじゃないんだ、狐だって主人公になりたいのだ。
もしかしたら岡山の名産品に油揚げが加わるかもしれませんね。
おっと、きびだんご押しのけられるかなうーん、楽しみではありますけどね。
楽しみにしておきましょう。
はい、さあ次の回だと何やるんだろうね。また難しい話を発掘してくるかもしれませんし。
そうですね、また岡山って結構桃太郎以外にも昔話があるってことですかね。そうすると、
そうですね、知り、やっぱ桃太郎だけがすごい目立ってるだけであって、
そうですね、
他にもいっぱいあると思いますよ。
そういうの調べるのも楽しいですね。
楽しいですね、はい、はい、次回は何が飛び立つのか、金ちゃい次回もお楽しみに。というわけでそろそろ終わりましょうか。
終わりましょう、
はい、はい、というわけで、今回の金ちゃい5月号、お相手は環境理工学部2回生の加藤瑞希と
文学部3回生の谷ちゃまほりでお送りしました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
短編小説レッドカーペット。最初に行ったのは全焼してしまった家の処理だった。家が全焼した場合、家を建て直すまでに解体工事を行わなければいけない。しかし解体工事では家財も撤去されてしまうため、ひとまず俺たちは太陽を実家に預け、悪意ある者たちに盗まれる前に貴重品や思い出の品を回収しに向かった。黒焦げになってむき出した柱や崩れ落ちた天井を見ると、自分たちの引き起こした不祥事が嫌というほどに思い知らされる。半ば目を背けるように一心不乱に捜索を始めた。太陽のお気に入りのヒーローもののロボットのおもちゃや家具などは焼けてしまっていた。しかし幸い、火災は1階で起こったためか、2階の寝室にあった通帳などの貴重品は無事だった。すると、妻の春子があるものを見つける。それは、煙で汚れたアルバムだった。アルバムを開くと、そこには公園の遊具にまたがり、名前のように日だまりのような笑顔を浮かべる太陽の姿があった。それを見て、妻の春子は泣いていた。私たちが大きな間違いを犯してしまった。太陽の笑顔を奪ったのは、私たちなのだと。あの火事の日以来、太陽は笑っていなかった。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、倉敷の力 医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、岡山津島局OHB スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet。
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.